このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
さあ日曜日ですけど、明日月曜日9月11日、はい、ニコ生でエイリアンクラブをお送りします、はい、ゲストはいないんですけど4人で、
うん、
まあ 9.1 時から22年でしたっけ、 その話もしつつ、
うん、
いろいろお送りしていきたいと思います。ぜひともチェックしてください。
そうですね、まあちょっと4人で集まるっていうのも久々なので、はい、まあちょっと近況報告みたいな、はい、あやりつつ、
まあね、
やりつつ、 あと電話、
ああなるほど、
会員さんと電話とかも してみようかな、
つなぎたいと思いますので、うん、ぜひともあのお話ししたい方はお電話ください、はい、お待ちしております。
はい、あの
電話はどこをチェックすればいい、
今言っちゃう時の番号
時の番号言っちゃう
090 あの一応 そこも応募フォームみたいなの作るので、うん、はい、ニコ生のサイトを見てもらえればと思いますので、はい、概要欄チェックしてください。
ぜひとも明日8時から、うん、そして、9月は2回あります。
そうです。25
日も8時から、ゲストをお呼びして、
う
ん、
そうです
これまた、うん、上横水が苦手な人ということ
で
来ないの、あいつは、
うん、あのなんで来ないのって言ったら、そしたらいや忙しくてって
常念司さん
そう
が、ゲストに登場いたしますので、
はいはい、
うん、なかなか何て言って人でしたっけ、
経済評論家の方で、
うん、経済評論家なんだけど、
好き勝手なことを言う人、
あそうですね、
そう
らしいですね。
彼のそのツイートというかポストを見てる限りは、はい、なんか常に喧嘩してるイメージ、
あそうなんだ、で喧嘩になるので
今年の初めもそのある発言でラジオ番組を降板してさせられてしまったりとか
なるほど
いうので、あのいろいろ、
うん、
言いたいことを
言う
方なので、
はい、
ぜひいろいろ。
そしてエイリアンクラブストアでは、はい、T シャツまた、うん、あのリリースしたので、はい、興味のある方は、はい、タロとデイブが着てるこの T シャツがまたリリースされます、はい、新型っていうか
ボディがね、
心地いいよね、
う
ん、
そう
ボディが
ちょっとあの新品をいきなり着てるって感じじゃないっていうかね、
じゃない感じね、うん、
新品なんだけどね、
はい、ユースじゃないです、
ユースの風で、
うん、風になってる
って気持ち、はいはい、でこれ今3段あの今回リリース予定なんですけど、はい、そのうちの2段が出てるっていう感じなんで、
はい、
新ボディと新カラーで出ますので、
はい、
興味のある方はぜひともチェックしてください。
はい、お願いします。
はい、さて今日の話題はですね、うん、
はい、
8月に起きたマウイの、うん、火事、
ね、うん、
まあアメリカでも結構話題になってますけど、
うん、
そしてトランプ暗殺、
そう
その噂、
うん、
その他9月15日ちょうど1週間後、
そうだね、
まあ今日は金曜日なんですけど、来週の金曜日にカリフォルニアで大事件が起きるみたいな噂を流してる人がいると。
内容ははっきりはしてない、
はっきりしない、何が起きるか分かんないけど15日にカリフォルニアで大きな事件が起きるという感じなんですけど、まあもしかしてトランプの暗殺かもしれないし、
ああそれがね、
はい、それが起きるかもしれないということで、まあその3点を今日はピックアップしたいと思いますけど、まあはい、まずはマウイ、
うん、
あのハワイのマウイ島であの8月の6日でしたっけ、9日が大火事が起き、
はい、
何百人という人が亡くなったっていう、
うん、
事件が今回ありましたけど、まあここ最近今年は特にそうなんだけど、うん、世界中で火事が起きているということで、南アフリカ、南アメリカ、
うん、
アフリカ、まあ、アメリカもそう、カナダ、日本でもそうですけど、うん、火事が非常に多かったということで、
うん、
それはディープステートのせいじゃないかというふうに言われて噂されているというのがプロジェクトキャメロットの、
うん、
方が、うん、まあ昔からフォローしているプロジェクトキャメロットの YouTube なんですけど、うん、今はもう YouTube には出ていないんですけど、
うん、
そこの方が語っていたことを中心に話していきたいと思うんですけど、うん、ディープステートイコールまあハワイってあのアメリカの、海軍が大きな基地を持ってるじゃないですか、パールハーバーとかに、
うん、
で 実はハワイにはダム、うん、ディープアンダーグラウンドミリタリーベース、うんうん、いやあの海軍とか、まあ、空軍とか、まあ、アメリカ軍の秘密基地が、うん、ハワイにはあるというふうに言われているわけで、エイリアンがそれを攻めようとして、その一部でマウイがやられたと。でピンポイントで、うん、あの普通の火事ではなく、うん、あのまあネットで調べれば出てくるんだけど、うん、あの一部だけ、うん、なんか50メートル範囲だけが燃えているとか、そこに駐車してあったあの車とかなんかがピンポイントでやられているので、うん、あのアルミホイルが溶けている、うん、で隣にある家は全然焼けていないっていう、そういうあのネットでも調べたら出てくるんですよ、うん、
いや出てくる、あの、ね、まずレーザー光線、
そうレーザー光線使ってピンポイントで燃やしているっていう、うん、あのところが部分的にあるので、うん、普通 の, あの山火事ではないっていうふうに、
うん、
まあマウイも結構雨が降らない時期が多いから、うん、そういうふうになったというふうに言われているけど、うん、そのアルミホイルが溶けて、うん、隣の家が燃えてないっていうのは絶対おかしいっていうふうに散々言われてます ね,、うん、
ね、で炎が青い炎だったとかね、はい、そういうところがあったりとか、まあただねそれでもやっぱり身元不明とか1300人が身元不明とかさ、はい、っていうのがあったりするか、
ま
あ
大惨事だね、子供も何百人もまだ行方不明というふうに言われていて、うん、なかなかメディアでは報道されていないことがただマウイではあるということで、
うんうん、
まあ人によってはパールハーバーと同じような、うん、あの事件だった、もっと報道するべきだというふうに言ってるんですけど、うん、その地下の秘密基地を、うん、あの攻撃しようとしたエイリアンのせいだというふうに、
いやそう、まあ、いうふうに出てるね、
出てる、いやそういうふうにも言われてると、うん、まあ本当かどうかわかんないけど、うん、まあでも確かに見た感じはとても奇妙な、うん、あの火事だったということで、うん、まあとにかくまあ日本でも今年火事が多かったよね、山火事とか、
ああまあね、
うん、まあその辺も、うん、まあ昔からもう30年も40年も前から、なんていうの、天候は、うん、あの軍があのわざとそうしてるっていうふうにも言われてるので、うん、まあ天候を使ったりとか、あとはあのピンポイントでレーザーで攻撃されたっていうふうに言われてるのが今のマウイの事件で、うん、あの政治家たちもほとんど動いてないっていう状況で、うん、今結構アメリカでは問題になってますよね。
そう、ただそのニュースが流れた時にもう、まさにこの天からレーザーがビーってこう落ちてる写真とかがすごく流れたみたいなんだけど、はい、まあ、実際にこれはマウイじゃなくてカリフォルニア州のバンデンバーグの宇宙基地、近くで撮られた写真が、はい、まあ、今回のマウイのにちょっと利用されてたみたいなね、ところも出てたりはするん
ですけど、まあ、あとは元軍人 の,、うん、あの人 の, あの意見だと、
うん、
昔ベトナム戦争で起きたようなことが同じようにマウイでは見ることができたと、うん、まあ、ピンポイントで、だから軍は昔からそういうピンポイントで攻撃できる、うん、あの兵器を持ってるっていうふうに言ってる人もいるということで、うんうん、このマウイ事件っていうのは怪しいぞというふうに、うん、あのアメリカでは噂されて、まあ一部では噂されているということなんですけど、
うん、そう確かにね、たくさんのそういった、話題は出てるよね。
もう今後もだから来年もこういうことが結構起きそうじゃないかというふうに言われてますけどね。
うん、
さあその他、はい、大統領選挙ももう近づいてきましたけど、うん、その大統領選挙前に、うん、トランプ暗殺事件っていうのが起きるんではないかというふうにもう噂されてる。
そう、デイブに聞いたらいっぱい出てますよ。
元 FOX の, あの、はい、ニュースキャッチャーの、うん、タッカー・カルソン、
うん、
確かまあ、フォックスは共和的、あのライトウィングな、
うんうん、
あのテレビ局だったんだけど、だいぶタッカー・カルソンのおかげで、うん、他の意見も入るようになって変わってきたんだけど、結局やりすぎてタッカー・カルソンはクビになっちゃったんだけど、
うん、
その本人も 同じようにトランプの暗殺の可能性があると
そうい
うふうに言われてますけど、ね、
だからトランプ暗殺に向けてもう加速してるぜっていうことを、はい、まあ、一番最近のでもコメントを出したりしてるんだけど、
はい、まあアメリカでは結構切られてるあの、うん、トランプですけどまさか暗殺とはっていうふうに
そうね、
言われていましたけど、まあその可能性があるというふうに言われてますね、うん、
ただ一方で、ええ、そういったニュースが出る前に信じるなっていうそのツイートとか、
まあ、フェイクニュースだから信じるな、
う
ん、まずあとは影武者がやられて本人はまだ大丈夫だみたいなことを言ってる人もいますけど、
うん、まずそのニュースが出たらフェイクで、ええ、もし暗殺されたとしてもそれはもう影武者だぞっていうのを、はい、事件が起きる前からこんなに要はポストされてるんだよ、はい、ツイートされてるから
かなり話題になってますよね、
うん、なってるね、
はい、どうなることやら、う
ん、騙されないでくださいとかさ、
は
い、
暗殺は誰にされそうってことなんですか。それはディープステート。
それはディープステート、うん、そう、うん、基本的になそういうことはもう全部ディープステートとかやってる、まあイコールイルミナティのことなんですけどね、
はいはいはい、
特にそういうふうに噂されています、
うん、
まあ、トランプさんはディープステートと戦ってるっていう設定だったんですね。
というふうに言われてるけど、うん、まあ本当はどうか分かんないけど、
うん、
ええ、
そうね、
そんなこともあります、
うん、
まあ、そんな感じでしょうかね。
そうね、ただやっぱり情報戦になってきてるよね、
うん、
もう言ってみたらそういう噂があるけども、
はい、
先手を打ってやっぱりみんなにこう広めていって信じるなっていうのもあるけど、それすらまた結果としては逆の結果になることもあり得るだろうし、
はい、まあでも近々アメリカで起きる事件としてトランプ暗殺、
うん、
9月15日カリフォルニアでの大事件、
うん、
それが、メインになってますけど今日は、
はい、
まあでも来月には大体分かるっていうか、はい、大統領選挙後には分かることなんでね、うん、本当に信用できるかどうかっていう、うん、
そうね、
まあプロジェクトキャメロットも長年僕は、うん、あのフォローしてたんだけど、うん、最近なんかこういうあの噂ばっかりで、うん、本当に起きないことが多かったので最近あまりフォローしなくなりましたけど、
うん、
だから今回当たったらまた見ようかなというふうに思ってますけどね、
うん、そうね、この間 KW さんが来ても散々トランプの話をしてて、それまで全く俺アメリカ大統領選もう今回全く
興味
もなかったけど、まあ実はねっていうのがあって、
まあ今回の大統領選挙はちょっと面白いですよね、
うん、ね
バイデンがどうなるか、
またKW さん新しいトランプ関連のこういう T シャツかなんかして、ね、ええ、来ていただけるんじゃないか
暗殺するだろう ね、 ねトランプ暗殺
そうそうとかありそうですけどね、ええ、はい、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、 不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
先週ワンピースで、そこでディープアイナブルさん、ワンピース全然興味なかったんだけどデイブさんがおすすめしているなら見てみようかなと、漫画の一巻しか見たことないけど大丈夫ですかね、
はい、
一巻
しか見てないと、ハマっていくとね、ハマるよね、そうアニメって。
で実はあの話もいわゆるその陰謀の話とかさ散りばめられてるのよ、
はい、だから中にも入ってるっていう、なんか息子さんがハマってるんだ
よ、ドハマり。だから2023年で世界終わるらしいぜっつったら、はい、ワンピースの最後を見るまで死ねないっていうぐらいそう、それぐらい好きだから。
ああそうなんだ、うん、でもワンピースは2023年が終わり、
25年ぐらいを目処にしてるらしい、一応なんか100巻ぐらいで終わる予定だったらしいんだけど、やっぱ伸びて伸びてってなって、
まあ世界中で売れてますからね、売れてる、今はやめてもね、うん、お金ももったいないから。
そうでデイブがさ、その全然もう良かったよ意外とって言ってたけど、やっぱりあの小田栄一郎本人が相当監修に入ってるみたい、あのそういうやり方最初困るみたい。
柴真一の息子っていうのは後から聞いたらびっくりしたのね。あ本当かみたいな。
そうなんだ、
あれだの見ちゃいました。お柴真一の息子かみ
たいな、息子と思って見るみたいな、うん、
そうね。
今回は進みました？
いや進んでない、新しいの出てない、うん、あ8話まで見たかな。
あでも8話まではとりあえずシーズン1まで見たんだ、うん、
シーズン1 見ましたよ、
ちゃんと見たんだ、
yeah.
うん、まあ、あれもね、そのいわゆる天竜人って設定で、まあ、今の僕らの現実で言うと闇の政府というか、
自由
なんかね、1% の世界を牛耳る人たちっていうのが
出てんだ
と、まあ彼らルフィとかと戦いっていうか、そうそうそうそう、 海軍側と、ね、そうそう。
でも海軍のさ、うん、おじいちゃんが、
おじいちゃんね、
が海軍だったの忘れてた。
いやいや、
ワンピースの
ガープ、
ガープは半端じゃないからね。
おおじいちゃんだったんだ。
そうそうそうそう。
オールナイト富士、うん、以前あの
怖い話の時の
怖い話の、生配信をした時に、
竹やぶにあの学生服を着たのが人間と思えない走り方で去っていったのを見たんです
。それをあの自分だけかと思ったんですけど、太郎さんも見てた人がっていう人がいたっていう方がちょっといて、ちょっとそれどんな話なのかって思って、うん、なんかちょっとしてもらえると嬉しいなと思って。
あれは、はい、オールナイト富士っていう番組で、いわゆる富士の樹海だったと思うけど、肝試しに行くのよ女子大生が。で何事もなくゴールをするんだけど、その手前で女子大生がキャーって言ってカメラが振るの振るの。そうすると人が走れるような感じじゃない竹やぶだから、その木が生い茂ってるところに、まあ、いわゆるその学帽をかぶって爪入りみたいな子供がその中に、
子供
そう走って逃げてくるのがモレのテレビで映って怖いっていうのを見たっていう話をしたら、同じ番組を見てた。
ああ見てたわ
け。そう、
あなるほどね、
みたいで。
へ
え。あとはあれよ、生中継で富士の樹海に行って、やっぱりそこで亡くなる方が多いって言ってこう紐が切れた感じの映像があって、下パンしたらなんかこう倒れた木にジーパンみたいなのが引っかかって、で次の瞬間そこにモザイクが入ってたっていうのとかね。
そう、誰かやったよね、うん、YouTube でアップした、あのアメリカ人でさ、うん、YouTube の人が、はいはい、
樹海でしょ、
樹海で死体を本当に見つけてそれをアップしちゃったっていうので大問題になったっていう、うんうん、誰やっけあれ、
あの
アメリカで人気の YouTuber、
そうですね、アメリカ炎上系ですよね、うん、このメールをもコメントもくれたのは砂粒さんという方で、うん、オールナイト富士のお話、うん、私もあれは衝撃的で忘れられませんと、うん、で初めて覚えている方を拝見してとても感激してます。
お俺もだっていまだに映像が蘇ってくるもん、
う
ん、
まあ間違えて映しちゃったっていうこと
で、いや要は
時間帯って何時ぐらいなんですか、
夜中、いや夜中
夜中、
うん、喋っててもちょっと鳥肌が出るぐらい、そう、
へえ、
そうで生中継で、
生中継で、あ映っちゃうんだと思って。
でもよくモザイクかけられてない、
あ、それはまた別の、テレビで昼間やってるやつだったの。ほんでその樹海に詳しい、のコーディネーターみたいな人がいて、ほら見てください、あの紐が切れてるあそこも怪しいですよねって下にパンしたらズボンがこう干したような感じなんだけど、実はそのものズバリみたいでもう次の週から生中継だけどモザイクが入った。
なるほどね、
ありますよ
っていうのがありました。そんな感じですかね今日
は。はい、はい、というわけでまた次回もよろしくお願いします。
お願いします。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。